どうもーモグラグラジオでーす。
どうもーモグラグラジオでーす。
誰も頼むの。
ドラムの人でーす。
あ、オケチューでーす。ということで、
な
んと撮り直し。
やったー。あり
がとうございます。
なんだよ。
完全撮り直し久しぶりですね。本当にこれ。
もう。幻の
幻やったね
回が。
もう何喋ったか覚えてないけど、
結構いい話したんだけど。何回目ですか？第
93回でございますね。
おい、どうも、
はいはいはい、
4月一発目
ということで。いやね、あのあれなんですよ。
ん？4月一発目？
4月一発目ですよ。
あ、わお。
いや、あれなんですよ、もう最近はね、
はい、
約1週間ほど前に入った、うん、もうツイッターをね、
あれ。まあでも僕も似たようなもんですけどね、始めたのは。
面白いですね、あれ。
面白いね、確かに。
なんか
あれ面白いけど、
なんとなくこう、うん、なんていうか面白いやろうなっていう、他の例えばミクシーとかやったら、何じ残っちゃ分からへんみたいな、
うん、
で入ったら意外と良かったみたいな感じやけど、うん、ツイッターに関してはなんかこういろんな話をこう総合するに、うん、これは面白いかもしれへんなっていう感じがこうグイグイ来てて、
うんうんうんうん、
でしかもまあうちらモグラグガレージは5月にカオスラウンジっていうのもやるんですけど、
はい、うん、
もうカオスラウンジの人たちがもうね、もうツイッターでもコミュニケートしまくりで、
はいはいはいはいはい、
これはちょっと いよいよこれはちょっと中に入って、
うん、
入らないとちょっと楽しみ半減するなと思って、
うん、モグラグ自体はツイッター去年からやってる。
やってますね。
あんまりつぶやいてない。
あれはオーナーの太田さんが。
あ、そうですか。
ちょいちょいやって
る。結構つぶやいてますよ
最近はね。
名乗ってくださいよ。
太田です。
はい、太田さん。僕ね、やっぱりね、大事だったのはね、 iPhone 革命やね。
ああ、はいはいはい。
やっぱね、 iPhone 持ったらね、変わるんだろうなと思ってたのよ、
うんうんうんうん、
あいつ、
うんうんうん、
どうせやりよるな、うんうん、で僕去年のね、クリスマスに、
はいはいはい、
自分へのご褒美
買ってましたね、
つってiPhone行きましてね。
もともとソフトバンクだったんです。
もともとソフトバンク、
うん、
でちょうど更新っていうか、2年経っちゃって、
うん、
使ってたやつが、
うん、
で新しいの買えるのは今かなみたいなんで、
うん、
ちょっと 3GS、
はいはいはい、
32GB、
うん、
いっちゃうみたいな、
うん、
でやるならそういうそコンテンツ始めちゃうみたいな。
コンテンツ産業に手を出す感じで、うん、
もう2010年は、モテの年にしよう。
いや、それでね、なんかあれなんですよ、うん、最近だから、ツイッターをやってると、
うん、
ほぼいろんな人がこう、同時に楽しんでるコンテンツが、キラーコンテンツとして、うん、
はいはい、
ドミューンっていうのがある
んですよ。ドミューン出ました。あ、そう。
でね、僕、ドミューンすごいなと思ったのが、うん、
まあ、ドミューンちょっと
と僕もちょっとフルではあんまりちゃんと見るというか聞くというかですけど、見てないんであれなんですけど、まあ宇川直弘という人が主催してるんですよ、
ね、有名なお店がね。
そうそうそう、うん、でまあメディアレイピストと昔名乗っていた通り、
うん、
メディアをだからそのいかにして遊ぶかみたいな天才なんですけど、うんうん、まあ、VJ 以降しばらくなんかこう目立ったこう活動があんまりないかなと思ってたら、
もともと渋谷にマイクロオフィスっていうオフィスを構えてて、
う
ん、
そうですね、
そこでオフィスでありながらイベントとかを開催してて、
うん、
でそれが移転するってことになって、
うん、
今城がね、広岡か、
あ、そうなの、それ何塚じゃん。
何塚の方がそっち行って、そっちにマイクロオフィスがどうこうっていうと、なんか数年前からこの あのネットのコンテンツを模索してるっていうのは言ってて、
うんうんうん、
でいよいよなんかやりよったなと思って始めたらね、あのクオリティだから、
いやあのクオリティきたし、
すごいよ、
うん、
でなんでドミオンかって、
あ、まあ一応それもツイッターつながりで知りましたけど、うん、まあコミューンの一歩先っていう意味らしいですけど、
次のコミュニティ、
うん、
C が D で、うん、ドミューン、
ドミューン、
なんであれなんですよね、その
ファイナルメディアっていう呼んでるんだもん。
昔やったら、うん、まあ、いわゆるああいうサブカル的なものとか、
うん、
あとクラブカルチャー的なものっていうのは、人を選んでたやん、その
人、
逆にその、なんていうの、そこに属するためには、こう、うん、ある種のそれこそコミュニティに属さないと、楽しめへんかったようなことをやったと思うし、うんうん、それが夜の遊びの、まあ、一個のスタイルをこう形成してたと思うんだけど、うん、今それこそね、あれやからね、もうなんか、まあ、クラブ好きとか、クラブで、まあ、うん、曲やってる人らとか、うん、まあ、VJ やってる人ら楽しむのは当然やねんけど、まあ、いろんな、それこそ幅広いジャンルの、おそらくクラブとか行ったことないんちゃうかなと思うような人も、
うん、
ドミオンについて、
うん、
こうコメントしてたりして、そういう垣根はなくなってきたんやなと思いつつ、でなんかあれなんですよ、この前なんかラジオで、
うん、
iTunes ストアが世界的に メジャー化して、うん、その音源をデータで購入するのが一般化した時に、うん、ヨーロッパとかアメリカとかっていうのはその CD の売り上げが落ちたんやんか、
うんうんうん、
CD の売り上げが落ちて、
うん、
そのまま横滑りしてそのデータで買う、
うん
うんうん、iTunes ストアの売り上げがその分伸びたという、
うんうんうん、
単純にこうなんていうかシーソーみたいになってるんやけど、
うんうんうん、
日本は CD の売り上げが落ちたんやけど、うん、デジタル音源の売り上げはそんなに上がってないらしいんですよ、
うん、
で世界中がそういう感じで、うん、要するに音源の購入形式が変化してるっていうのを数字で表す中で、
うん、
その僕が聞いたなんかのラジオで言ってたのは、
うん、
日本はどっちも売り上げ下がっとるんやけど、
うん、
世界中で唯一、
うん、
ライブとかコンサートの売り上げが異常に上がってるらしいんですよ。
なるほど、
この現象は日本にしか起きてないらしくって、
現場の大事さ、あ、これはすごく一個ねテーマとして、ね、いいんですよ。
それで僕ちょっと今日それを中心にテーマにしたかったんですけど、それのフックとして一個言い切っときたいのが、そのドミューンって超おもろいじゃないですか、
うん、
で最後のクラブDJ とか、
うんうん、
まあ言ったら、
ありますね、
高音質で、うん、まあ、間違いないプロのプレーを、まあ、無料で聞けるわけじゃないですか、
うんうん、
でまあ、VJ 的な演出もありながら、でもさ、それを聞いてるのってさ、
うん、
あくまで自分ちやったりしてさ、
うんうん、
そう、例えば人によってはさ、うんうん、4畳半のワンルームで聞いてるたりするわけやん、ヘッドホンで、
はいはいはいはい、
でもやっぱそれってさ、まあ、ある種の気分は味わえるけど、うん、やっぱりこれは現場で楽しみたいよねってなるやん、
うんうんうん、
で今後さ、もし日本がどんどん現場主義に行くとしたらさ、はい、おそらくイベントをやる人たちっていうのは、うん、その要はやっぱこうある種のこう異空間みたいなものをこう提供していくべきっていうか、
うんうん、なんか非現実を体験できる、うん
うん、もはやだからただの DJ プロの DJ プレイのスキルは、
うんうん、
無料でドミューンで見れる状況になってて、
うんうんうんうん、
でまあ、言ったらちょっと金持ちのやつがさ、うん、音響完全に揃えてさ、でっかい部屋でさ、まあ言ったらちょっと友達でも呼んだらさ、うん、余裕でパーティーできるクオリティのものはもうネットに転がってしまってる以上、
なるほど、
それをあえて現場に見に行くっていうのは、うん、その現場に何かしら別のプラスアルファの魅力がないと成立しないし、
うん、
でもそれをこう考えて提示するのってすげえ楽しいことやなと思うんやんか、
うんうんうん、
俺なんかだからその B2B とかをやる時にやっぱりこうここでしか見れへ
ん
何かみたいなのをすごい意識したりするから、
うん、
なんかそういうのっておもろいし、そういうのの話とかするのどうかなと思ったんですよ、
うん、 あのいいよいいよ、あのドミューンもうちょいあの言うと、
はいはい、
あのドミューンのすごいところ、
うん、
あれいつオンエアしてるか知ってる？
いつ？
月曜から木曜日の夜7時から12時まで。で最初の2時間はまあトークショーみたいな、
はいはいはい、
であと2時間 DJ プレイみたいなんで、
うん、
それはまあ毎週ずっとやってるんだけど始めてから、
うん、
でなぜその平日夜の時間帯なのかっていうと、うん、それはあのユーストリームで配信してるんだけど、うん、いわゆる今の現場の話でもそうだし、うんうん、で宇川さんっていうのはもうその現場の人間だから、
うん、
どん金土の夜の一番そういうプライムタイムは、
うん、
あの本場の場所に行って体験してほしいっていう思いがあるから、うん、その曜日やらない
なるほどなるほど。
で、うん、そのだけど今そのドミューン毎日ねあの超満員なんだけど現場も
あそうなんや。
疲労にあって、うん、50人ぐらい入ったらもうパンパンぐらいのスペースが、うん、で毎日も今4000人ぐらいビューは出てたり2000からそれぐらいは、うん、でこれすごい逆転の発想っていうか平日の夜をそういう風に使っていくっていう考え方、
まあねうん、だ4000人入れる箱って東京でも結構数限られてます
ね。ないじゃんそ
アゲハぐらい
アゲハとかに、うん、いやだからこのコンサートとかライブってまとまってて、だからこれって多分どういう数字の取り方してるか分からへんけど、例えば演劇とかさ、
うんうんうん、
それこそなぜか日本でだけ人気のあるブルーマンとかも多分入ってると思うんだ
けど日本だけブルーマン
日本だけやろあんなん知らんけどアオバンズ知らんけどCM いる限り何がおもろいねんって感じやけどな。
じゃあ日本が一番ないんじゃないの？
ん？何が？
ブルーマン
ない
ガンガンガンガンやってるやん CM
して
る
再演してまくめっちゃ入ってるよ。
テレビ CM してん
の？え、そんな入ってないやろあれ実際。
入ってるでしょうよ。
いや、でもウル
マの話は。キダムとかどうやろキダムとか。
いや、まあ。
あの辺は、この辺のいわゆるさ、なんか、あの、シルク・ド・ソレイル、
はいはいはい、
なんか日本だけで金儲けしてるんじゃねえかってちょっと勘ぐってんだけどさ。
っていうか、だって、その話広げるのもどうかと思うけど、でも、あの、ディズニーシーにさ、
お
う
お
う劇場建てる時点でさ、完全にやらしいやろ。まあいいですけど
それは現場主義とは違う、ね、
まあ一応なんかもしかしたらそういうのも多分計算に入ってるかもしれへんねんけどそのだから統計の取り方はちょっと僕も分からんしラジオで聞いただけやから、うん、だからでもなんかその数字の振り方ちょっと面白いなと思ってて、うん、
いや結構だから自分らがそのフォレストリミットっていうのを始めるにあたって、
うんうん
なんでわざわざその現場を作るかみたいな。
はいはいはい。うん、
いや、結局だからさ、あの、生の体験って、置き換えできないんだよ。その、ネット体からとか。
まあ、そういうことやね。
っていうのもあるし、その、今、この間のブルータスの特集とかも来られたんだけど、うん、アンチ東京みたいな、
うんうん。
いわゆる地方がすごい盛り上がってて、
うん
でこの間秋田のイベントとかにも呼ばれて行ったりして秋田のそういうアートカルチャーとか、
うん、
青森とか、まあ、金沢でもいいし、うん、結構地方のそういう別府とかもそうだね、
うん、
で地方だからこそできるしなんかあとはあんまりそういう距離感とかを必要としなくなって発信できるとかさ、
うん、いやでもただあれやけどねその地方系のやつって、
うん
あくまでも地方のやつが主催してそれで東京のやつ引っ張ってるっていう形じゃないと俺は嘘やと思う、
うん、東京のやつ引っ張る必要ないんだよ
いやというかだからその東京の誰かが地方の場所を借りて、
うん、
地方の人たちを巻き込むみたいな感じでやる何かっていうのはそれは何者にもなってないという気がする、
ね、あんまそういう感じじゃなくないむしろなんか、あ、まあ、もともと東京でやってた奴らが、
そうそうそう、
わーっと戻ってって、地元の中の方をやるっていうのが今結構多いけど。う
ん、ああ、まあ、それは正しいし、あと、まあ、地方のさ、例えば人らが、この情報がものすごい、いろいろ手に入りやすくなってる中で、うんうんうん、自分らの趣味に合った人間を読んでイベントを企画するっていうことを、が、どんどんこう、一般的というか、それがはあの、 盛り上がってくると超面白いと思うけど。
そうそうそう秋田とかそういう感じよ、本当に。
あ、そうなん
だ。意外に多いんだよ、やっぱり、その、で、うん、秋田だけで白ぼっちゃうとそんないないかもしれないけど、うん、東北6県とかを一体ので見て、
はいはいはい、
でそれを紹介してるあの北風と太陽っていう雑誌をね、うん、やってる富樫さんとかは富樫さんっていう人はいいんだけど、
うん、
その人が東京で雑誌作ってた人が、
うん、
あのだからあれもスタジオブースとかだと思うんだけど、
うん、
なんか潰れたし、
うん、
あの地元の方のカルチャーを盛り上げたいっていうんで、戻ってやってて、
うんうん。
で、そうなった時に、逆に今東京の価値っていうか、その強さがどんどん潰れたり、なんか活気がないとかで弱まってくると、あんまりその、地方が強くなるためにもさ、東京があるからこそだったりするわけよ、やっぱり。
ああ、今のところね。
うんでそういう面でもし今東京でなんか箱始めるって言うんだったら、
うん、
そういう立ち位置の作り方も大事かなと、
うん
う
ん、
生感
だったり東京ならではだからなぜあえて東京のそういうところで場所を作るかもう本当に自由にやりたかったら地方の方がやりやすい、
うん
うん
まあ、だけど東京の価値が落ちるよりも東京の価値がグンとある上で地方がそれになんかを見せる地方の良さみたいなのを提示して初めて両輪じゃないけど、
うん、まあ確かにだから俺が東京に出てきた5年前っていうのは、
うん、
あのなんで京都から東京に出ようと思ったかっていうのは最大の理由っていうのが、うん、要するに出版社の7割が東京にあるからやねんとか。
なるほど。
完全にそれやねん。でだから地方で活動してても、
うん、
もうほとんどつながっていかへんっていう状況がやっぱあって、うん、もちろんそれはそれなりに続けていったら、
うん、
やしあのこっちにバイタリティさえあれば、うん、東京側が行き来するようなことをすれば、
うん、
全然問題はないんやけど、まあ、俺の場合は住んだ方が早いなと思ったっていうだけであんねんけど、でもただそれが5年経った今ね、うん、その出版社がどんどん上がんくなってて、そっちの価値がどんどんなくなっていってるわけやん。うんうん、で、かたやまあツイッターをはじめとしたネット上のコミュニケーションはもち、あの地域性関係なくなってきてて、まあだからその、でも多分宇川さんがその金土をドミューンやらずに現場にっていうのは、あの、あくまでもそのなんつうかね、あの人の、まあ、あの人の属してるカルチャーにおいては、やっぱ東京を中心とした、
うんうん
うん、あの、あれになってしまうやん。
うん、
だからそれこそあの人たち、あの人周辺の、例えば DJ とか、
うん、
やっぱその、やっぱその週末に一番見やすいのはやっぱ東京やったりすると思うから。でも、
まあ、ぶっちゃけあったブッキングにね、あの、無理なんだと思う。うん、土日は埋まってる人たちばっかだからさ。すごいメンツだからね、ずっとの。
いや、でも俺思うねんけど、ドミューンの関西版を作ってな、
うん、
ドットドとか、あの辺が入れ替わりでやるとか、うん、めっちゃ見ると思うけどな。
うん、
な
ん
かでもうすでに、実はね、あの昨日知り合った情報なんだけど、ダミューンって言ってね、ドミューンパクって、あの、
私もそれなんか聞いたで。
アダルト系のね、
うん
やつをね配信してるね、
うん、
やつがいてそこがね2000人ぐらいねビューは持ってっちゃってんだって今、
うん、
へえ
パクリで
うん
面白いらしいのよでもそれも、
うん、
でさ宇川さんっていうのはさあの元々そういうやつだからさ
そうだね
あの全然 OK なんだと思うんだけど、
うん、
そのパターンはブート的な、
まあ
うん、やけど早いね
すぐ
出
る
な。そうだ、ブートにブート的な質感がなかなか宿りにくいのかな、
うん、
ネットのちょっともったいないとこな気がするけど。
ああ、なるほど。
でもまあ、あの、選ぶフォントのしょぼさとかさ、デザインのイケてなさとかでブートを感じる世代も現れてもいいかもしれない。うん。でも、現場感ですよ。今日のテーマは。
なるほど、なるほど。
うん、現場感。
現場に来た時にどういうクオリティを、いや、でね、この間のその薬師丸郁夫さんっていうお書きの人のイベントをやらせてもらって、
うん、
で、パーティーの時すごかったのよ、
うん、来たかった、
うん、
あのね、あの絵っ すごいサイケデリックでさ、うんうん、あのいろんな色カラフルな原色をもう油絵ですごい隅々に描いてんだけど、うん、あれにあの赤と青と緑みたいな照明をさ交互にチカチカさせるとさ、はいはい、絵がすごい動き始めんだよ
ホログラム、
ね、ホログラム的なさ、うん、もうその現場体験みたいなやつが、うん、もう来たお客さんがみんなさで、ああいうイベントで、例えば画集とか、うん、あのグッズを売るみたいなになった時に、うん、そんな出ないじゃん。うん、あんま期待できないじゃん。
で、終わるな、うん、イベント。
だけど、その日は、その、一冊画集が出てね、A3 サイズで。
いや、太田さん購入しました
から。ほんと？
はい。
あれ4000円するじゃん。
4000円、
うん。あれがさ、バンバカ売れるわけよ。その照明の下で見たらね、そんな画集もね、動いてんの。
う
ん。だからすごいいい、うん、現場の、なんつうの、あの、実演販売になっててさ。
そうそうそう。いや、やし、あれやわ、なんか俺、あの人は、あの、もともとギャラクシーギャラリーの存在を知った時から、サイトで見てて、うんうん、それこそその絵が動くのの、まあ、疑似的なものも YouTube で見れたりすんねん。
あ、で、ね、なれてた？
うん。でもな、そのサイトの状態から、うん、あの相当見たかったのよ、あの人の
絵を。
で俺久しぶりやねん、こんなに絵見たいって思うの。
おお、なるほど。
生で、
うんうん、
だからその単純に解像度っていうのと違うレベルで、違う違う違う、その、うん、画像では絶対に感じれへんと思ったよ。
だって現場では虫眼鏡置いてあるからね、
うん、そうそうそうそう虫眼鏡置いて油絵
を虫眼鏡で見ろっていうね
しかもどこまでも寄って見れんのに、うん、でもその価値十分にあったし、あと何やろうな、まあこれはあのネットサイトかなんかで画像をとりあえず見てもらいたいねんけど、私は一方さんの、
うん、
完全にコントロールされてる感とかがやっぱり生で見たらすごいわかるし、
うん、
なんかその画像で見たらもう笑けるぐらい、あれやんな、初期イラストレーターとかで作ったかのようなものを完全に手書きで、しかも油で描いてんのよ、なんか、うん、で言葉で聞いてその画像を見るだけでも相当飛ぶねんけど、生で見るといやーこれは、しかも何やろ、で1枚の絵を描くのに1年かけるっていう話もあるやん、うん、
あのでっけえ4メーターので3年
ああすごいわ。
でね、あれね、あ2000万す
あ、
いやだけどね、あれね、あの多分ね、時給換算らしいんだ
よ、本人で。あ、はいはい、うん、いやなんかね、僕いつぶり、多分伊藤若冲ぶりじゃん、生で見たいなと思って
。
若冲のさ、あのなんか変な、あの時代やのにありえへんタイル画みたいな、うん、ドット絵みたいなの、
うんうんうんうん、
あれを見た衝撃と全く同じ質感の衝撃を感じて、うん、で、結構なんかね、あの絵とかってやっぱその、俺自分絵描きのくせに、うん、ほとんどやっぱびっくりせえへんねやんかね、
うんうん、
あのほとんどの絵って、
うんうん、
その、
うん、
例えばまあそうやな、なんかもう、それこそほんま見る前から楽しみにするような絵なんてないんやんか。なんか、なんかの展覧会に行って、意外と良かったみたいなのはあんねんけど。うん、
意外と良かった。
期待してなかったけど良かった。
あ、これええな、みたいなのもあんねんけど、なんかこう、しかも最近さ、そのなんかこう、美術作品みたいなのがさ、なんかそう、多岐にわたってしまった結果さ、うん、なんかこう、すごい中途半端な絵とかも余裕で展示してあったりするやんか、なんか。
なんかその感じがいいんだよみたいな、
ね。そうそうそうそう。あとなんか、こういう、こういうコンセプトであるからしてみたいな。いや、そんなんてな、もうほんまどうでもいいっていうか、なんか、がっつりもう、もう文句、を言わさず、
うん、いわゆるそう、あの、役所の完全にそれだよね。
もう完全にそれやんか。いやもうあれとかって俺結構久方ぶりの体験やったし、でこの気持ちがある限りまだまだ全然あの可能性とかあると思うし、うん、とかってで、まだちょっとカオスラウンジの話に戻るけど、うん、あの藤代嘘くんっていうね、
うんうん、
主催者の人がいて、まだ19、その最近20歳ぐらいになったんかぐらいやねんけど、
ね、
去年初めて会った時に、
うん、
あこの人信用できんなと思ったのが、うん、その まあ、ピクシブとかいろいろインターネットを通じてその人に声をかけてんねんけど、あの基本的に本人がその生で絵を見に行くのが高校の時から好きですごい行ってたっていう人で、でネットでも今インターネットをすごい普通に自分の一般的にツールとして使っていて、その中でいろんな画像を見るけど、この人の作品はぜひ生で見てみたいっていう基準でその参加アーティストを選ぶって言ってて、あ、それはものすごいなんか納得っていうか、で俺正直あの嘘くんほど絵とかわざわざ足運んだりしてなかったんけど、最近はなんかその何やろ、まあなんか見に行ったりするのも楽しいなっていうのを遅ればせながら
今から
いやだって前はほんまに行かへんかった、まあまあ、
でも分かる分かる、
それこそさ
俺最近楽しいもん、いろんな人の絵見るのが、
でそれこそこれってな、すごい逆説的やねんけど、要するに俺らって完全に雑誌世代やねん、おそらくの最後の方、俺なんかは絵を展覧会で見に行く意味がわからんかったのは、要するにスタジオボイスとかにやばいビジュアル載っててそれ買えば別に済むやんみたいなところがどっかであったのよ。
へ
え。なんかそのなんやろ、今月のスタジオボイス全体的にやばいみたいな、7割方かっこよくて特に俺が持っときたいビジュアルが4つぐらい載ってるみたいな、そんな基準で
いつぐらいの時それ、
大学ぐらいの時、本とか雑誌とかめっちゃ集めてたというか、
なるほど、
なんか
現場体験よりも
そう雑誌を購入するっていうことがすげえ楽しかったっていうか、まああとあの例えばアナログのジャケットとかで、
音楽でも別のフェチズムじゃないの、印刷物の良さみたいな。
そうなんやけど、その要はビジュアルをだからその見に行ったところで記憶に留めるしかできない、安価で買えるっつうのがまたいいわけや、
あ
仮に複製でも、だからそれが何かいやこれは僕いやこれはいやもちろん俺仮説やけど、それであのいよいよそのだから別に雑誌じゃなくてもただで画像というものは手に入るようになって、で印刷するだけのコストがかかる雑誌はどんどん消えていく中で、逆説的に俺は絵を生で見に行くってことに目覚めたっていうか、
現場主義に立ち返ったと。
そうそうそう。
いやだからさ、
すごい周
りのなんつうの、そこにはさ多分あの図像的な形とかのは雑誌で感じ取れるんだけど、
そうそうそうそう、
結局生でそのやってる現場の、何かが見えるとこまで近づけると、別の体験があるってことだね。
やし、まあ、これはちょっと俺週かなんかにアーティストファイルっていうやつ見に行って、ある人のなんかめっちゃごってり油絵でなんか絵描いた人がおってんけど、その人まあまあ良かったんよ、まあ良かったんやけど、その人を見るまで俺あんまりそのなんていうかね、ごってり厚塗りの絵とかにすげえ興味がなかったっていうか、
はあはあ、そっちも、
なんかそのなんやろうな、なんかそういうだから伊藤若冲は当然日本画やし厚塗りなわけない、で薬師丸育夫さんも全然厚塗りじゃなかって、それがやっぱ俺の中で本当にやられてんけど、そのなんか俺も実際自分が絵描くときに、その結局物感とかマチエールとか質感みたいなものっていうのは俺多分絵描きとしてあんまり興味がない
わけ
やんか、その図像だから結構ギリギリのバランスなんやけど、その図像いかにやばい図像を描き出せるかっていう勝負をしながら、で結果としてそれを生で見てみたらやっぱりその、厚塗りよりぶっ飛ぶことがありえるっていうか、
あのね俺ね、ここで言うと僕学生の時にずっと描いてたのは全く郁夫さんと同じやつなの
よ、というと
ああいう感じ、
デジタルっぽいみたいな、
デジタルっぽいっていうか、全て全部書き込む、曼荼羅的な方で、で扱うのが写真とかの完コピだったりするわけ、で、僕が続けられなかった理由は、 終わらないからなんだけど。
まあでも去年のノムさんのもそうだったもんね。
あれ、去年のやつとかは、去年、一昨年だけど、かなり自分の中では、そのやりたい感、これ以上やりたい感を抑えて完成させるのを目指したから、
はいはいはい、
自分ではすごい嫌な感じなんだけど。
まだ
全くしてなかったもん
な。
だから、イコさんのやつは、すごい分かるところと、俺の方が書いて、っていうかそれは伊藤さん的にすごいのはあれを完成させて何枚も続けてる、どっちかというと僕はそっちに興味があるわけ。
ああ、はいはいはい、なるほど、継続してる、
ね、あのね、あのタイプで、うん、例えば写真の完コピーあったりしたじゃん、
うんうん、
多分あれ全部写真なのよ、
うん、そうやな、
あのギター弾いてるおっさんがいるとか、
うん、子供とか、
そう、あれはこう写真を見ながらその質感をここにこう再現していく時のフェチズムがあって、
う
ん、
そうな、あの
でそうな
って妙なフラット感、
そうそうそう、だからフラットなの、
うん、
全部がマチエルじゃなくて、
うん、
そういう印刷物のコピーだったりするから、うん、
はいはい、
でそこでもね、こうね、印刷物と同じクオリティにね油絵で仕上げていくとね、
うん、
本当にさ、うん、なんつうのエプソンのさ印刷のインクの穴ぐらいの、
はいはいはい、
あの神経になっていくのよ、
はいはい、
そうすると100号の絵をそれ全面埋めるって相当で、僕3年ずっと同じ絵描いてるんだけど、
うん、あ今も、
いやそれはフランス行った時にちょうどそ1枚だけ持ってって、うん、その絵で全部プレゼンして回ってたんだけど、もう捨ててきたのね
、
そこに、まあいいや、だからマチエルの遊び方、だ油絵ってもむしろねそういうことができるから楽しい面があって、
だから油絵である必要性を全く感じひ
ん
ことをあえて油絵でやってるっていうのが、
だけど僕は油絵の魅力で勘違いされちゃ困るのは、一番あれがやりやすいのは油絵なのよ。
そうなんや、
そうなんや、
いや扱ってて思うの、
あ、まあ確かに、
うん、あれ見た日でもさ、アクリルっぽいなとか言って、
そう、みんなアクリルだと思うし、でもね僕アクリルも使ったことあるけど、あのねアクリルだとあれねやりづらい、すごく、
うん、
そうなんや、
で例えば本当にその写真ので印画されてる、
うん、
グラデーション感とかそのフラット感みたいなのを出すには、
うんうん、
薄塗りで重ねてった油絵の表現が一番いいし、それで出来上がった時のなんか物質感の違い、
はいはい、
あれへの魅力はねやっぱ油絵が一番いいかなっていうのはね、だから油絵描くんだけど、
そうやねんな、根本的に俺油絵描いたことないけど、なんかガスアクリル物足りひんなと思う時あるもん。
だって僕はだから物見に行った時に、うん、納得できないというか満足できないのは、
うん、
いわゆるアクリルとか水性絵の具、うん、でどんなにそれ多分さこれ印刷したらめちゃくちゃいいんだろうな、
はいはいはい、
っていうやつ、
へ
え、そこに目がいっちゃうから、
うん、
だから油絵を見るのは楽しい、
うん、
やっぱり
そういう見方なんや、
うん、
うん、
でそれでアングルとか見るわけよ、ドミニクアングルのさ肖像画とかをさとかフェルメールとか見に行くとその感じとかがすごくわかるけど、うん、
まあね、
目覚めたんならでもいいと思うよ
じゃあね、俺油絵買ってんけどさ、うん、使い方がよく分かれへん
ね
ん、
あれか、やっぱね、やっぱ修練いると思う、移行するにしても、
うん、
同じ絵だけど、
で徐々にやっていくしかないと思うねんけどさ、うん、なんかこうそのやっぱこう絵描くときにこう、うん、練習がいるっていうのが結構なんか俺結構、
いやそれが楽しいんだけどね、
いやもう俺
だからさ自分の気に入るとこまで書いてみたいと思う、
まあまあまあ、だから捨てを一枚書かなあかんねんとは思う
僕ねパレットにね油絵でね絵の具出すときね蓋についてるところしかつけないぐらいしか出さない、
そんな薄塗りの
しか出さない、
マジで、
うん、 だから予備校の時に買ったあの35ミリぐらいしか入らないチューブが未だに、
うん、マジで
、まあ、それだけ絵描いてないってことにもなる
いやでもあんだけ描いてるやん、描いててそれがなくならへんやろ、
なくなんないね、いや、まあ、まあなくならなくなるけど、うん、
まあでも
まあ、そんな勢いってこと、
う
ん、
使い方としてはそういう使い方もできる、
まあでもまあちょっとぼちぼち時間なんですけど、
なんだ残念、
でもね
油絵ちょっと共演の時なのに、
でも
油絵談義面白いと思うけどね、
例えば油かアクリルかをこう見分けるのってそもそもそれ自体現場でしか絶対不可能
だから、そうだね、
でそれをさあの判断見に行くのだけでも十分楽しいかもしれへんし、うん、あこれは油の方がいいねみたいなを彼女に言ったらもうそれで一発でもう今晩はいただきみたいな
とこだけど、あでも若冲の現物見た時は、うん、あれ多分
岩絵の具
だったり、うん、水星じゃ、うん、あれ違ったね、
いやだからいやこの話するとめっちゃないけどいや岩絵の具はでもある種油絵的なことがでになりよる、まあ引き算やけどな、
でもいわゆるさ、うん、あの現代の日本画の岩絵の具の使い方じゃないじゃん、本当にあの
いやもちろん、うん、
水墨画とほぼ近いぐらいの厚みってい
う
か、
うんうん、
あ指示体もあるんだよな、剣本っていうさ絹なんです
よ、ああいや、やしな、なんか日本画の世界ってやっぱさ金箔の上からさ白塗って雪を表現するとかさ、うん、なんかそもそもさそのなんつうかこうあの素材をこう遊ぶみたいなんてめっちゃやるやんか、うん、なんか、
うん、
そういうのって結構普通になんかミクストメディアとして結構現代的やんしとかね話してますけども、
残念だなこの話ちょっと、
これあの正直あれじゃないですか、今年初めてまともないあの話題
あの消えたやつより良かったから、
いや良かったと思います、これ消さない
よかったですね、
じゃあエンディングに続きましょうか、
じゃあエンディングです、
はい、
エンディングでーす、
はい、エンディングでーす、イエーイ、
さあさあ今日はいろいろ告知もありまして、
はい、
じゃあノムさんの方から、
ね、今週末になるんですけども、
はい、
まず僕たち20点が、参加しますアートフェアが、原宿のバカントというベースでありまして、
はい、
これがねアートフェアフリー
出ました、
まあお金で今までその交換されてたアートの価値観をもうちょいちょっと違うもので、やってみようということで、
そうですね、
作品をですね、お金ではない何か別のものを提示することで購入できると、
はいはい
はい、
で現場で交換してみようみたいな、
いや我々もね先月の3月の第2週の、
うん、
3月のアートトピックで僕とマガラさんがね最後の方でこれって成立すんのかしらみたいな話してますので、詳しくはそちらもよかったら聞いていただきたいんですけど、
でこれがね展示期間が4月の2日3日
4日、
いや、
その2日間でとりあえずそのお客さんが作品見に来て、
4日は見れないんですか、
いや4日も見れるんだけど、その2日間でとりあえずその欲しい作品とかを自分の提案するやつを書いて置いといてもらって、で、4日の日はアーティストの人が参加して、パーティーをするんだけど、5時から。
うん、
で、そこで、なんつうか、自分の作品に、なんか、落札じゃねえや、なんかそういうのにしてくれた人の中から、まあ、気に入ったやつがあれば、価値としてそう交換可能だなと判断されたものがあれば、それを発表して、
はいはい、
それをみんなでじゃあどうだったかみたいなのをやりましょうみたいなイベントがこの3日間、
どのような条件で落札されたかを楽しむ、
そう
が3日と、
うん、
いうことです、
でまあこれはね蓋を開けてみないと本当わかんない
ので、
で一応入場パスがなぜか1000円かかるっていう
金取っとるやないかっていうね、
そうでまあ一応そういう小冊子がついてるんだけど、
うん、
まあその辺もちょっとじゃあ後日ちょっとそれは結果見てから、
ね、
新宅さんも後日談話したいって言ってましたし、
じゃあ新宅あずさを今度
も入れてね、
入れて交えてちょっと話しましょうか、う
ん、僕は現状では正直6-4で失敗すると思う ですけど、
僕ね、ね、ちょっと嫌いがあるのはね、うん、まあ現場を見てきた、
はい、
一応設置されてるっていうか、搬入してきたものだったり、参加アーティストだったり、はい、匿名と言いながらっていうのもありつつ。
はい、ああ、なるほど。
うん、だって作品で、そうでさ、参加するアーティストの名前出てるわけ
だ。そう。いや、それがもうすでに、だってそこを売りにしてしまってるから、
アイちゃん、アイちゃん出るんだって言ってたさ、アイちゃんの作品なんですぐわかるから。
すぐわかる。すぐわかる。
そうやんな。
まあまあまあ
まあ。まあまあまあ、でも、見に行きましょう。審議のほどはね、バカントに。
これはぜひ、
週末。
なんかあれを持って行ってください。
そうですよ。逆に入場料1000円取られることによって、うん、僕はもう本当に全く何の気兼ねもなく文句言いますから。
あ、いや、ダメだったら。それでいい。
だから、ぜひ、行く人は、そのための1000円やと思った方がいいと思う。もちろん、成功したら、面白いかもしれへんけど、うん、失敗したら、どこがあかんかったかっていうのをね、言えますから、入場料。
あのね、あと、ウィットを用意しておいてください。
ああ。
この作品欲しい時に俺が出すウィット。
はいはいはい。
それを求められてたりする
のもそうから。まあ多分そういうことやろうね。うん、まあ大喜利的なとこもあると思う。
そうそうそう。大喜利です、あれは。
はい。
で、あと、もう一個じゃあ告知すると、はい、フォレストリミットの方で今週末のイベントとしては、150インチのスクリーンが入りまして、
はい、
で映画ナイトをちょっとやろうかなと思ってまして、
あらあらあら、
まあ、モグラグさんの方はね、もうモグラグシアターっていうのがね、定番ですけども
、ね、
うちの方でも。出張されてもいいですよ。
ああ、行きますよ、そのうち。
で、今回はですね、マイピローシアターと題しまして、
はい、
ザコネスタイルで。
はいはい。
で、ちょっと、雑魚寝できるような状態に作りますんで、
はいはい、
自分のくつろぎグッズ、まあ、寝袋ですとか、はい、座椅子とか、なんか、マットですとか、
はいはい、
そういうのを持ち込んでもらって、くつろぎながら映画を見る夜を過ごすと。で、お酒と、食べ物みたいなこっちを用意しますんで、
うんうん、
で、入場料フリー。
お
ー。で、まあ、できたら乾杯、乾杯制なんで、乾杯して帰っ、まあ、満足できればですけど。
乾杯。
そう。で、まあ、実験的にこの第1夜、これ、4月の3日の土曜日、23時から、朝までやりまして、今回のテーマが、
はい、
大好きだったアドベンチャー映画3本立てっていう。
あら、ピローナイトとインスズ寝れないね、これは。
だから、どっちかっていうと、その、で、特典として、パジャマ。パジャマで来てくれた方に、はい、ドリンク一杯サービス出しまして、特に女子。女子だ、2杯。じゃあラジオ聞きましたって言ったら2杯。
あ、モグラグラジオ聞きましたね。モグラグラジオ
聞きましたよっていうのを、入り口言ってくれれば、ドリンク2杯サービスします。もちろん、
すごいサービスだね、それ。
で、これね、自分の寝巻きこれですっつって、普通の
なんか、スウェットみたいな。
あれはダメですよ。
はいはい、わかりますよ。
明らかにもうパジャマ姿とか。
チェックの感じで、
そうそうそう。
袖折ってる感じ。
あ、そうそう。
はいはいはい。
あんで、ちょっとなんか、ニット帽かぶってたりさ。
まあ、ピローシアターナイトが、4月の、
はい、の3日土曜日の夜23時から、入場フリーで。で、あんまりね、
フォレストリミット、
うん、結構、まあ、ワイワイやってもいいよぐらいの雰囲気で、朝までやりたいなと。で、ちょっとね、デコレーションも、子供っぽい感じにして、
はい、
童心に帰りながら好きだったアドベンチャー映画を見るみたいな。
なるほど。
夜更かししながら映画見てる感で、ちょっと一晩やりたいなと。
わかりました。
これぜひ遊びに来ていただければ。
あ、了解。じゃあ、モグラグの方から。
はい。モグラグの4月の展示。
よろ
しくお願いします。
来ました。
来た。
2010年4月の8日。
8日。
木曜日です。
次の週だね。
はい。そうですね。8日木曜日から25日日曜日まで、坂本翔太さんの無限頑張るぞが始まります。
出ました。
これは楽しみ。本当に。
来ましたよ。
ついに巨匠が
やってきますよ。
いやー、これはちょっと本当にあれですね。
そうですよ。
もう本当楽しみですね。で、
今回ね、いろいろちょっと詳細がありまして。
はい。
一個一個お願いします。
いろいろあります。
いろいろあるんですね。
一発目、うん、一応ですね、あの、京都の作家なんで、
はい、
在廊日を。
在廊日をしっかり。
はい。坂本翔太さんが、モグラグにいるのは、初日の4月8日、そして17、18の週末と24、25の週末になってるんですけども、この第2週目の週末の、17の前に、フライヤーには載ってないんですけど、4月16日の。
来ましたよ、金曜日の夜、特別企画。インフォレストリミットで。
そうです、フォレストリミットでね。坂本翔太のイベントが決まりまして。
いやー、やりましょう。
タイトルとか決まってる？
タイトル決まってます。
確か、超ワイワイワールド。
超ワイワイワールド、2010年、坂本翔太のモテ、みたいな、なんかそういうので。
的な感じですね。
まあ、詳細は、ウェブにて告知いたしますので。
そうですね、フライヤーも出るんでしょう。
フライヤー今作ってます。で、結構、出演メンバーが、面白い感じになってきまして、これは、でね、一応決まってるのが1000円で、まあ、フルーツポンチ付き。
1000円フルーツポンチ付き。
で、ちょっとパーティー、なんか坂本翔太パーティーみたいな感じで。
はいはいはい、まあ、なんかこう、レセプションでもない、まあ、ちょっとイベント性の高い。
ちょっとお花見絡みみたいな雰囲気で。
そう、ワンナイトのイベントを16日にやります。詳細はウェブでということで。で、その明けて17日土曜日はですね、うん、天気が良ければ井の頭公園で坂本翔太くんを囲んでのお花見ということになります。
こんな流れでいく感じですか。
そうです、流れです、ね。多分もう坂本くんもヘロヘロになってるかもしれませんけど、この人でも体力はあると思うん
で。体力マッチョで。
体力マッチョでやってもら
いたい。負けねえぞ。
で、ちなみにここはちょっと気をつけていただきたいのは、これはまたウェブでも言いますけども、
はい、
天気が良ければ17日土曜日はモグラグガレージの展示は閉まっております。
あ、その日は。
はい。で、閉まってる代わりに井の頭公園での、お花見をします。で、場所とか時間とかの詳細は、モグラグガレージのサイトの方で確認します。
ああ、それで夜帰ってきて、展示見たやつ一緒に来いよっつって、夜開けるみたいな。
そうそう。
ありそうだな、これ。
で、もし、絶対嫌ですけど、雨天の場合は、お花見なしのモグラグガレージ空いてますという感じなんで、うちにお酒を飲みに来てください。
今回の展示はどういう感じなんですか？何が大事ですか？
これはね、結構いろいろあるんですけど、一応、先月に大阪のデグミアウトカフェというギャラリーがありまして、そこでの展示物を中心にはしてるんですけど、まあ一応大きい絵というか、なんかポスターみたいなものと、あと平面作品と、あと映像があるんですけど、多分、東京限定の作品がおそらくありまして。
ああ、マジっすか。
それは坂本翔太が滞在制作。
うん。例の、
ダンボールフィギュア結局、滞在制作するらしいんで。
ダンボールフィギュア。
ダンボールを拾ってきて、モグラグで制作をするそうなので。
いや、僕ね、ツイッターで坂本くんのもね、追ってんですけどね、楽しいですね。
いや、やばいっすよ。
楽しみ。
で、おそらく、だから滞在制作なんで、これは多分最後の方に完成品が見れるかと思います。
そうなんだ。
で、それのクロージングパーティーが、4月24日土曜日の6時からとなっております。
もう4月は坂本翔太一色だ。
一色っすね。
本当にね。
一色っすね。いや、ほんま無限頑張
る。いや、なんかね、大ファン坂本翔太、
うん、
あの日、
うん、
あの日の夜、握手してくださいって言いに行って、
うん、
モグラグガレージで展覧会してもらえませんかって。
お
う
お
う
お
う、
急
に行ったあの時が嘘のようですね、なんか。
こんな
に。すごいことになっちゃったんで。
いよいよ来ますよ、これ。
いよいよ来ますか。
いや、もう間違いなく面白いんで。
間違いなく面白い。これは間違いなく面白い。
坂本翔太を知らない人は間違いなく来てください。2010年にこの 人の作品を見れる幸せね。
ねえ、ほんとそうです。
試
し新作。もうそれも新作？
新作。
新作もあるんじゃないですか？
新作もあるらしいですよ。
あ、なんとあの有名骨の PV も見れるかもしれない。有名と、ある有名バンドのも見れるかもしれませんね。
そうそうそう。あとなんか賞取ってたね、この間ね。
あ
撮ってた。いや、来てます。ほんと来てますよ。いや、
来てますよ。で、そんな坂本翔太と花見ができるのはモグラグだけ。僕的にはもう花見を超楽しみにしてますから、
ね。いいじゃないですか。
この前、坂本くんがツイッターでなんか、展覧会と飲み会を勘違いしてみたぐらい、飲む気満々で来てますから、この人。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、酒もいける。
いけるんじゃないですか。
いけそうですね、はいはい、あの男は。
ということで、まぁ、ちょっと。
K-Dub 社員です
。いや大好きやね、俺ら。まぁ、ということで。じゃあちょっと時間内でこの辺で出していきます、はい、ということでモグラグラジオボリューム93でした。
また次回
坂本翔太
お願いします。
現場で会おう。